川森通信。このコーナーでは川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしています。今月は川蘭部の中村貴俊さんにお話をお伺いいたします。中村さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川蘭部も臨時休館などありましたけれども、前回お話を聞いた時から様子いかがですか？
そうですね、まあ、予定していた講座がこの臨時休館のためにできなかったということは非常に残念でありますけれども、まあこのコロナのおりですのでね、もうどうしようもないかなと思いますが、なんとか落ち着いて予定した講座ができるとありがたいなというふうに思います。
臨時休館ではない時に講座の方を行われたということで、今回はその様子などから伺いたいんですけれども、いかがでしょうか？まずは7月17日に行われたメダカ取りと飼育、これいかがでしたか？
メダカ取りなんですけれども、メダカが今絶滅危惧種ということになっておりますので、もう大事に大事に川蘭部でも考えておりまして、できるだけ増やせるようにということで取りに来ていただいて、それで1匹から2匹持って帰っていただくということでお願いをしてやったところですが、午前中と午後とね、両方ありまして、午前中は川蘭部の池で取ったんですけれども、広いもんですからね、でメダカがあっちに逃げたりこっちに逃げたりしてるとなかなか取れないというような状態でもあって大変だったんですけど、泥の中で子どもたちは本当に足を取られたりしながら、それでも楽しくメダカ取りができたんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。水生動物を調べようといったこんな講座ではいかがでしたか？
まあ、川蘭部ですので、もう普段が水生生物を対象にしておりますので、いつもやってることなんですが、ただこの時は7月の18日なんですけれども、今までほぼ川地の水辺の学校の小川を使っておりました。でこれは天竜川を挟んで反対側の辰江の水辺の学校で川蘭部としては初めて行ったところです。こちらの方ね、辰江の皆さんとても本当に整備をしっかりしていただいてたので、川のそばまで、みんな気楽に入れて、とのんびりとしたいい観察会できたんじゃないかなと思います。天気も良かったですし、
この7月の時期ですと どんな水生生物がいたんですか？
まあ場所にもよるんですけどね、魚が川吉のぼりとか川むつもいましたけども、あとザリガニもまあいますし、エビもまあまあおります。ただ外来種ということでね。
そのザリガニというのもアメリカザリガニですか？
そうですね、アメリカザリガニで、これも今外来生物で土手に穴を掘ったり、もう日本の在来のいろんな生き物を食べてしまうということで、今駆除の対象としてやっております。
子どもたちにもそういったところもまた学んでほしいところでもありますね。
そうですね、皆さん来た時にそのやっぱりザリガニは大事、ザリガニが悪いわけじゃないということも必ず伝えてありますけれども、命を大切にするということも伝えてありますが、大事にする対象として取ってきて、そこへもう戻さないでカメラでしたとか、そういう両方でちょっと退治をさせていただいておるような状態です。
そしてまた7月の話題にはなりますけど、カッパの基地で飯盒炊爨、こんな楽しい講座も行われたんですか？
そうですね、小学校でいつもやってたんですが、コロナということもありますし、いろんな行事の生鮮することもありますので、今だいぶ飯盒炊爨少なくなってるんです。で、子どもたちに体験してもらおうということで、これは川っぱの基地という林の中でご飯を炊いたんです。いつもですとカレーもこっちで作って渡すんですけれども、こちらはレトルトカレーをお渡しさせていただいたと、本当は作って配って味わってもらえばいいんですけれども、ちょっとそれが今できないものですから、 まあ、そんな状態で、ご飯はみんな美味しかったということで、ね、
それでもそうですね、ご飯炊けただけでも今の状況を見ると、まあ、できたぞっていうところではありますね。
そうですね、あのお焦げなんかもできてね、これも非常に美味しかったようです。
はい、そんなですね、これまでの河原部の様子お聞きしましたけれども、この先もですね、楽しい講座盛りだくさんということで、この先の講座について教えてください。
はい、10月の講座について、はい、10月2日の土曜日に飛ばしてみよう秋のバッタということで、バッタが本当大きくなってきまして、もう成虫になるとあの羽が生えてきますので、うまく飛ぶと10メートルくらい、特に殿様バッタ本当遠くまで飛んでいくので、殿様バッタを捕まえてバッタリンピックというね、どのくらい飛ぶかという、まあ滞空時間なんですけどね、競技する時もあるんですが、大きい殿様バッタを捕まえると優勝できそうなというような講座です。
今大きいという話出ましたけど、実際どのくらいの大きさなんですか？
もうあの少量バッタだとか、まあ、10センチ近くありますね。
はい、ではまた続いてイベントを教えてください。
はい、9日に土曜日なんですけども、サスリとヨナを探そうということで、あの川の側溝の方に、住むあのちょっとハゼに似た可愛い、魚なんですけれども、一つあのサスリというのは赤座という、まあ、日本名なんですが、これちょっと毒のトゲがあるので手では触らないというですが、まあ、どっちかというとマズに似たようなそんなような、ヨナというのはヨシノボリのことで、まあ、どっちかというとヨシノボリって言ってる方が多いかもしれませんが、この、まあ、可愛い顔をしたその魚を探して観察をするというのがあります。それから16日土曜日、こちらはまだあの申し込んでいただければ空いているかもしれませんが、あの秋の鳥、あのジョウビタキだとかモズとか、そういう秋の鳥があの見られるようになってきますので、それを見つけて観察をしていきたいなと思います。それから23日和紙作りというのをやります。これはあの構造の皮を使ってそれをあの処理をしまして、もともとはこの辺で作っている和紙を作ろうという、そういう講座であります。あとあの天竜川探検、サブロクサイ時の天竜川の水っていうのは、今ねあの河南米の前にあの日が立ってて、そこであると分かるんですけども、どこら辺まで来たかなというようなことを勉強したりします。11月はちょっとまだこれから計画変更もあるんですけども、まあ一つだけ予定としてあの11月6日にあの焼き芋を体験しようということで、これはもう午前午後多くの皆さんに来ていただいて、まあ美味しい芋ができていると思いますので、それを焼いて美味しさを味わってもらえればなというふうに思います。
じゃあこちらのご応募に関してはまた10月以降という形にはなりますかね。そうするとまた改めてあの河原部のホームページなどでご確認いただければありがたいですね。
お願いします。
さあ、それではこの先のイベントなどについてもお聞きいたしました。中村さんからですね、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
コロナで大変な時期でありますけれども、自然に触れるという体験を通して子どもたちはとてもあの大きく、それから豊かに成長できると思います。河原部ではそういう自然体験をできるだけ多くの子どもたちにしてもらおうと予定をしております。ただ人数制限をね、どうしても今時期かかってしまうので残念ですけれども、申し込んでいただければありがたいと思います。
川森通信、今回は河原部の情報を中村隆俊さんにお聞きいたしました。中村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。